すべては合格のために、
建築関連資格の総合資格学院の提供でお送りします。
国じゃ、あの海外と日本というわけじゃなくて、あの審査員の先生、まあ多岐論でしたね、は、まあ、一人の先生ということなんで、まあ、その一人の先生にあの、まあ、メッセージ的な感じで作ればいいと思うんですけど、その、まあ、各な、例えば5人なら5人の審査員がいるポンペの場合、それは、まあ、審査委員長っていう人、先生がいれば、その人にまあメッセージをっていうのはあるかもしれないんですけど、もしその並列の先生方にの、あの審査員である場合はどうなんですか。そのまあ5人の先生にメッセージっていうのは多分難しいと思うんですけど、どういうアプローチでこう、まあ、1人の先生に絞るのがいいのか、それとも全然、まあ、どうですかね、誰に当てメッセージという意味でなく、もう全員に向けてのなんか一般的なメッセージの方がいいのか、どう、
まあ、それはやっぱりすごい答えられないというか、答えがあるもんじゃないと思うんですよ。それでだから審査員がじゃあ5人いたら、その5人の審査員が、まあ、あのそれぞれこう、納得するようなものを作るみたいな、うん、まあ、そういう作り方をする人はいるかもしれないんですけども、まあ、僕はやっぱり先ほどのあの北川先生のお話はあの、まあ、すごくよくわかるというか、あの海外に行くと確かに、まあ、自己主張からまず始まるっていうところあると思うんですよね。でだから、まあ、新建築の特に過去のコンペとか見たときに、海外の人で、まあ、海外って言っても本当にいろいろあるので一言で正直って言えないんですけども、まあでもなんとなく日本人がやらなそうなプレゼンみたいなのがあって、それよく見ていくと海外の人の場合がまあ多いというか結構ほとんどで、でその場合はやっぱりあの正直言ってお題をまず無視してるってとこあると思うんですよね。日本人の場合はあのあえてお題をまあなんていうか意図的に外すというか、あのでもお題のことをちゃんと頭の中に入ってるんですけど、海外の人の場合はお題も頭の中に入ってないかの、まあ、ほとんど多分入ってない、けれども、まあ、どっかでかするぐらい、それぐらいの感じでなんかコンペ、に出してきてるなという感じはすごくいつもプレゼンテーションを見てあのしてます。だからどっちが勝つのか分かんないんですよ。あの、まあ、でも日本の審査の場合はなんとなく日本人があの基本的には強いような審査員に受け入れやすいような気がするんですけども、まあ、審査員がその外国人だった場合には逆に日本人のその考え、日本人だからってこともないですけど考えすぎ、みたいに見える側面はあるのかもしれないですね。率直に俺はこれがやりたいと思ってパッと出すことができるのはなんとなく、うん、まあ一概じゃないんですけども、海外の、まあ人の考え方とちょっとマッチしているような気はします。ただ一方で、まあ、例えばですけど、僕はちょっと面白かったのはドイツ語でコンペってあのベットベベルブっていうんですけども、そのベットベベルブアクチュアルっていう雑誌があって、要するに、まあ、あの現在の建築みたいな、アクチュアルな建築みたいな、そういう雑誌があって、その雑誌見た時に結構衝撃を受けて、どうなってるかって言ったら、まあ、敷地があって、であの例えば200ぐらいの作品がその、コンペに対して応募してきたとしたら、その雑誌こう例えばこう見開き2ページのところに案がだいたい30ぐらいがずらーっとこう並んでる、30とか50とかで、それが次のページをめくっても一定の角度からその敷地を見て、でその敷地にまあその模型をこう配置してある、その絵がバーッとこう置いてあるんですよ。ある意味それはあの逆に日本の状況よりもよっぽど条件がすごいしっかりしてるわけで、でまあ、出す人もその条件予見の中でどういう例えばそのボリューム構成をあの取るのかで、そこに全てをこうかけて、逆にそのほとんどそのドイツとか、まあ、ドイツ語圏ですよね、スイスとかの場合はボリューム構成すごい大きいんですよね、まあ、特に実施コンペとかの場合で、あのどういうふうにボリュームを配置するのかを見て、それで審査員があの決めていくと。でその場合って自己主張とかそういう話では全くないっていうか、あの同じ海外って言ってもさっき、まあ、そういう人もいるけど違う海外も あるっていうか、まあ、ヨーロッパだけでも相当いろいろあのタイプありますからね。だから一通りじゃなくて、例えばそのドイツ英語圏系 そのコンペであの200の班同じ敷地に全く同じ角度から写真撮って、それで比較してコンペの 審査をするみたいなケースもあるので、ある意味その対局としてそういうものもあるってことは、あの一応だからこれもそれこそ知っといた方があのいいんじゃないかなっていう気は、つまり日本対海外っていうなんかそういう対立構造じゃないんですよね本来は。それはあの頭の中に入れておくといいんじゃないかなという気はあのします。もちろん海外の人と戦うためにはっていうのも含めてね。はい、じゃあ
ありがとうございます日本対海外ではないっていう言葉はちょっと印象的だったんですけども、まあやっぱあの地域性、まあまあ地域性というか、あの海外行ったら日本のなんか常識非常識は常識は非常識とか、海外に行ったら、まあ、日本の常識が通じないというのがあるんで、まあ、日本対海外ではないというのはちょっと意外な言葉だったかなと思います。でちょっとまたすみません、卒業もどうしても聞きたいちょっと僕の質問があるんですけど、ちょっとまた卒業世間に戻って申し訳ないんですけど、ちょっと昨年の日本一あるじゃないですか、あの建築とは言えないか言えないであろう 岩の日本一ですよね、3作品、まあ、これ多分学生はちょっと気になってるところがあると思うんですけど、ここら辺はあのじゃあ国士官で教員取れる南先生どう思われますか。
あの案についてですか。まあ僕は別になんかそういう案があっても別にいいし、議論の俎上に上がって、それがねその建築を考えるきっかけになればいいかなっていうふうに思いますよ。だからまあああいう案が出ること自体は別にまあいいと思うし、でまあ一方で出す人にとってみたらやっぱり戦略勝ちみたいなのもきっとあるだろうし、してやったりと思ってる人もいるだろうし、まあいろんなこれまでもね小野沢さんとかいろんなタイプのプレゼンテーションと表現があったからまあいいなと思うんですけど、ちょっとなんか自分がそれに関連して考えてたことを話をしていいですか。いやちょっと僕ね思ったのは、聞いてる人たちがどういうことに関心があるのかなって、いつもこういうところのレクチャーで話してて、一番僕は大事だなと思ってるわけですよ。だから、そのね、例えばね、みんながその、みんなのこの話を聞いてどう感じてるかって僕はなんとなくわかるわけですよ。いっぱい授業やってるし、まあ、五十嵐さんもそうだと思うんですけど、そうすると、やっぱりこう社会に出た時に、確かに今の話でね、例えばその、いろいろプレゼンテーションが大事だとか、いろんなこと言ってるけど、正直言うと社会で実際ちょっと違うんですよね。何が違うかっていうと、僕は例えばそのおせさんと打ち合わせをするじゃないですか。おせさんと打ち合わせをして建築家っていうのは例えばどういうふうなあのプロセスを経るかって言ったら、通常はですよ、皆さん建築の学生だと思うんですけども、例えばいい作品を作ると、いいアイデアを考えると、それから例えばその素晴らしいプレゼンテーションボードを作って、でその案の魅力を最大限効果的にその伝えれば一番いいと思うじゃないですか。それは一番正当だと思うんですよ。ところが違うんですよね。現実は全く違います。現実は極端なこと言うとその逆です。で、これは僕は学生の皆さんも分かっておいた方がいいと思うんです。特にその将来設計やりたいと思う人は、非常にその逆説的な言い方をすると、喋らない方がいいんですよね。逆説的なこと言い方をすると。極端なこと言うと全く喋らない方がいい。喋れば喋るほど相手の印象は、自分の印象は悪くなっていく。で、おせさんっていうのは大体ですね、まあ僕らからしてみたら大体年上ですよ。まあ50、60、70、僕は80歳のおせさんもいましたけども、そしたら何を考えてるかって言ったら、自分の話を聞いてほしいわけですよ。人間っていうのは基本的に自分の話を聞いてほしいわけですよ。だから喋れば喋るほど、僕はそういう人たちが失敗する絵をいっぱい見てきて、で僕はもともと喋るのがすごい下手だったんですね。そのことによって僕は逆説的に自分がこうそうしてたなっていうふうなことがいっぱいありました。だからこのプレゼンテーションとかコンペティションっていうのは、そういう逆説をはらんでるっていうことは、あらゆる側面においてやっぱりあるっていうことは分かっておいた方がいいと思っていて、それはおそらく卒業設計のプレゼンテーションに関しても僕はおそらくそういう要素はあると思います。僕はなんか原博先生のそばにずっといて、原先生はものすごくそれがあったんですよね。もうずっと喋る学生をすごく嫌ってて、 それでなんか実は井原さんも知ってるんですけど、僕の研究室の学生一人波紋になりました。喋りすぎてお前黙れって言われて、そいつはもう本当にもうそれ以降1年ぐらい研究室来なかった。まあそれはちょっと極端な例なんですけども、そういったある領域的な側面があるってことは知っといた方がいいってことなんですね。つまり表現っていうのは受け取る人がいるから、つまりそのなんていうか自分だけの自己満足のある世界ではないので、その人を見て放っとかないといけないわけですよね。それが一つ。それからもう一つはさっき の, その、まあ、吉岡さん今回卒業設計っていうことをテーマに挙げられていて、僕は思ったのはラジオでも言ったんですけども、その卒業設計で完全燃焼しては本当はいけないんですね。これもまた領域的な話であって、つまりですね、僕はその卒業設計と修設計両方見てるわけですね。で同じ学生の人も見てます。そうするとですね、だんだん悪くなる学生もいるんですね。卒業設計でものすごく頑張って完全燃焼して、あいつがあんなにすごくいい作品作ってたのに、なんか修設計でつまんなくなってるとか、人間っていうのはすごく怖いところがあって、年を取れば取るほどそうなる側面もあるんですよね。油断してるとだんだん悪くなっていく。でつまりそのビギナーズラックで一番最初結構面白いものを作ってだんだん悪くなっていくっていうふうにやっぱりあるんですよね。それは誰だってある。ということはその逆に言い返すと、卒業設計っていうのは言葉とは裏腹に、その卒業設計によって設計を卒業しない方がいいんですよね。卒業設計で設計を卒業しない方がいい、むしろ卒業しない方がいいんですね。人間ってのは大学が出てから勝負だから、大学で卒業してと同時にそこで何かを卒業しない方がいいです。むしろ卒業しないことのきっかけとして卒業設計がある方がいいっていうふうなことは、さっきちょっとお話をしたその持続の技法っていうこととまあリンクするんですけども、自分がその何かこう社会に出た時にその卒業しないための技法をそこで考えるきっかけにしないといけないんですよね。だからすごくいい作品を作ったと、例えば仙台デザインリーグですごい評価されたと、俺やったと、でそれで終わったらもう全く意味ない、極端なこと言うと。もうだってそんななんか例えば20代後半で自分はあんなに昔頑張ってて過去の栄光だみたいなこと言ってるようでは、そんなんだったらむしろもう意図にならないのかもしれないっていうか、それよりもその20年間持続して貯め続けて何かこう建築を実際に作ることの方がやっぱりそのいいわけですよね、いろんな意味で。だからね、なんかさっきのその僕吉川さんのねお話を聞いてて、例えば吉川さんと皆さんがさっき話してたことの一つのまあポイントっていうか関心事は、おそらくつながりっていうことだったと思うんですよ。つまりまあ僕はね、京都に大学に行って東京に行ってもう20年です。で東京の、まあ、はっきり言って僕ずっと東京のど真ん中にいるんですよ。でそうするといろんなものが見えるんですけども、今日本女子大学の女の子がオープンデスクで来てて、日本女子大学っていうのはその東京のど真ん中にある学校です。その子が全然つながりがないっていうわけですよ。上の学年とか下の学年とも他の学校とも全くつながりがないと。だから結局その場所じゃないっていうこともある。でも一方で正直言うとやっぱり場所だっていうところもあるんですよね。場所が辺境にあることによってつながりが持ちにくいっていう側面も確かにある。だけどもそれは何かその人間のそのそれぞれの時期っていうものがあるから、別にその無理につながりを持つ必要ないんですよね。例えば僕は自分がそのルイス・カーンの本をねものすごく読みたいと思った時期があった。もうルイス・カーンしか読みたくないと思った時期があった。その時は自分にとってはルイス・カーンの本を読むことがもうかけがえのない至福の経験としてあって、それ以外のことは別に関心はなかったわけですよ。別にそんなのなんかこう人とつながりたいっても別に思わなかったし、ルイス・カーンの本のある世界に埋没することだけが自分にとっては最もそのかけがえのない至福の経験であって、その時は別にそのつながりなんかなくたっていいんですよね。だからその今僕はそのね、吉岡さんのお話を僕はずっと注意深く聞いてるんですけども、その中で出てきたキーワードっていうことを考えた場合に、やっぱりその自分が長くやっていくためのねあるその方法とかアイデアとか技法っていうのを考えるっていうことが、まあ、いろんな例えばコンペをやるとかね卒業設計を、まあ、に取り組むっていうことにも僕はなんかつながるんだろうなっていうふうに思います。まあ、だからちょっと話がずれたのかもしれないんですけども、ちょっと言いたいことを一応言わせていただきました。
ありがとうございます。まあ、自分が長くやっていくための方法を考えるっていう、まあ、僕に対する意見をいただいて、これをちょっと確かに考えたことがなかったので、今から真摯に受けてみて、ちょっと考えて、まあ、僕も長く まあ、大学だけで終わるわけではなく、その後、まあ、ちょっと設計の方をしたいなと思っているので、ちょっと考えてみます。ありがとうございます。